阪トーキングヘッズ、先週に続きまして大阪府副知事でいらっしゃいます竹内博之さんにお話を伺ってまいります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
2週続けて副知事の竹内さんにお越しいただきました。はい、先週は寝屋川流域に関する対策を、まあ、集中的にお聞かせいただきましたけれども、はい、今回もう少し範囲を広げて、まあ、大阪全体の取り組みについてお聞かせいただきたいと思っております。
今週はですね、来るべき南海トラフ巨大地震への対策について伺いたいと思います。以前からその災害対策というのは考えられてきているんですか？
はい、そうですね、平成23年3月に未曾有の被害をもたらしました東日本大震災が発生しました。はい、この大震災を貴重な教訓として平成25年の8月ですが、大阪府では南海トラフ巨大地震による被害想定を公表しました。この被害想定では犠牲者が13万4千人に上るということが明らかになりました。そこでこの被害の軽減に向けまして、減災を基本理念とした新大阪府地震防災アクションプランを今年の3月に策定したところです。
やっぱり災害対応において大事なことは、まあ、想定外を許されないと、はい、あらゆることを想定して、そして最大の被害に対してどう備えをしていくのかという観点に立って、いわゆる3連動型地震、30年以内に発生する確率がまあ6割以上と必ず近いうちに起こるという中で、最大の被害が発生したときにどのような対応を取るのか、あるいはそのための備えをどうしていくのかということを、今回大阪府としてもアクションプランとして取りまとめていただいたということですよね。
はい、このアクションプランでは平成27年度から10年間で大阪府民の命を守る、それから命をつなぐということを第一に100のアクションに取り組むこととしました。
はい、
津波浸水による犠牲者を9割減にすると、
へ、
加えて皆様に迅速かつ安全に避難していただくことで犠牲者を限りなくゼロに近づけると、こういうことを目標としております。
この南海トラフ巨大地震に関する地震防災アクションプラン、非常に網羅的な内容になっていまして、先ほど副知事おっしゃられた通り、まあ、今後10年間平成27年から36年の間に100のアクションプランを実施していくと、特に今最初の3年間を集中取り組み期間にされているんですよね。はい、
そうです。
その最初の3年の集中取り組み期間で犠牲になられる人的被害を半分にする、そして集中取り組み期間を過ぎても全体の取り組み期間10年間の間に被害を9割減にする、そしてさらに府民の皆様の迅速かつ安全に避難していただくといった、こういった逃げる取り組み、ソフト面の取り組みを合わせて被害数をゼロに近づけるという、まあ、府民の方々と府と行政が一緒になって取り組んでいくことが必要だということだと思いますね。
はい、具体的には地震が起きた時に一番怖いのは津波ということになるんでしょうか？
はい、東日本大震災の時の映像は衝撃的でした。はい、やはり津波は非常に怖いと思います。この大阪府の被害想定でも南海トラフ巨大地震による犠牲者数約13万4千人のうち13万3千人が津波によるものとなっております。
ほとんどなんですね。この FM 大阪がある港町界隈、南まで津波が来るとか来ないとか、さまざまな情報があるわけなんですけれども、本当にここまで波が来るのかなって思ってしまうところもあるんですけれども、やはり来ないためには防潮堤が必要ということですか？
はい、大阪府では過去に室戸台風などの高潮で大きな被害を受けましたので、その対策として防潮堤の整備を進めてまいりました。で、今回の南海トラフ巨大地震、専門家の方に入っていただいてさまざまな検討してまいりました。で、この中で分かったことは、地盤が液状化するということなんですね。
その防潮堤を支えている地盤が液状化してしまう、はい、ということですね。
はい、ですから、この南海トラフ巨大地震が発生すると長時間揺れますので、防潮を支えている地盤が液状してしまうと。で、その結果防潮堤が大きく沈下したり転倒したりして、そこから浸水して、先ほどご心配になったこの港町界隈まで津波が来るということが想定されております。
大変な事態になっているじゃないですか。
はい、
これは何か対策の仕様はあるんですか？はい、
この港町界隈だけじゃなくってですね、大阪湾に面する大阪市内から泉州泉南地域においてこの液状化に対する対策を取るつもりです。
はい、
10年間で完成させることを目標に平成26年度から対策を始めております。中でも地震直後に満潮になりますと浸水が始まって、で被害が生じる恐れのある箇所、これは9キロあるんですけれども、大阪府で57キロのうちこの9キロについては 3年で完成させることを目標に対策を進めています。でさらに梅田や南のように地下街、地下鉄など過密な地下空間を抱えている場所、ここには地震による津波などで甚大な被害が生じます。だいたい大阪で29兆円の被害があるというふうに試算されてますけれども、日本経済全体に影響が及ぶなどの可能性が高いということで、防潮堤の耐震化対策を着実に推進していかなければなりません。
日本経済を牽引する大阪ですから、その被害を最小限に食い止めるということは日本国家全体にとっても非常に重要なことだというふうに思います。国もやっぱりそのことを意識して大阪の防災をどう取り組むのかということを認識していかなければいけないと思うんですよね。
大阪府の対策、国がする対策もあると思いますし、やはり国民、府民、市民の皆さんがする対策というのもあると思いますが、そのあたりはいかがお考えですか？
まずですね、ハード対策をご説明します。津波による被害のほかにもですね、地震の揺れによる建物の倒壊、あるいは地震の火災などの被害も想定しています、
はい、
でそのため民間住宅の耐震対策、密集しがち対策の建物被害の軽減に向けた施策を進めなければなりません、
はい、
でそれからいざ助けに来てもらう自衛隊や警察や消防が通る道路ですね、これ広域交通緊急路と言いますけれども、救命救助のための道路でもありますし、また支援物資の経路となります。これが確実に通行できるように橋梁の耐震化も進めています。それから商工客の多い鉄道駅の耐震化、地域住民の避難場所、あるいは支援部隊の活動拠点となる府営公園の整備など幅広い対策を進めているところです。それからハード対策だけじゃなくってソフト対策も進めてます。でこれは皆さんに迅速かつ安全に逃げていただくため、例えば津波の場合は迅速に避難いただければ、先ほど言いました13万3000人の犠牲者も大幅に減らすことができます。
津波が来た時は高いところに逃げるのがいいんですよね。
はい、近隣の高台、高い建物などへの垂直避難をしていただきたいと思います。そのために皆さんの防災意識を啓発するとともに、それから消防団や自主防災組織などの地域防災力の強化に向けた取り組みも進めています。